キリストはあえてその男に治りたいのか。先生、誰も私をこの池に連れてってくれる者がいません。池に入れば癒されると当時の世界観の中で信じられていた。そのことができない。うめくようにその病人はキリストに助けを求めます。その病人にキリストは言われます。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。その言葉を聞いたときに、男は自分の体に癒しが訪ねてきたことを、癒しが始まったことを何にも感じないときから立ち上がった。そしたら立ち上がることができた。癒された。危機として床を取り上げて、38年の苦しみがすべてにじみ込んだその床を取り上げて、彼は歩き始めた。一つの奇跡が起こったんです。問題はこの癒しがなされたのが安息日であったということでした。続けて読むと、男がまずユダヤ人、真面目なユダヤ人から責められます。安息日に何をしてるんだ、なぜ床を取り上げてその荷を運んでるのだ。キリストの時代、真面目なユダヤ人たちには安息日にはしてはならないという仕事が39種類決められていて、そしてそれが事細かに規定されておりました。腹か催促と言います。安息日にはしてはならない仕事が39種類、その中の一つが荷を運ぶことという仕事でした。その荷を彼が運んでるということで責められたんです。お前は安息日を怪我してる、なぜ安息日に運んではならない荷を運んでるのだ。男は答えます。私を癒してくださった方が床を取って、そして歩けと言われた、だから運んでる。誰だって、安息日に癒しをなす者、その悪しき者は誰だ。男は答えることができない。やがてキリストに出会って、それがキリストであることを確認した。今度はキリストが責められます。なぜあなたは安息日に癒しの技をなすのか。当時、命の危機にある者は癒してもいいけれども、そうでない者は癒してはならないという、そういうユダヤ教の規定があった。ところがキリストはですね、福音書を見ると7回安息日に癒しの奇跡を成しているんです。しかもみんなその日命の危機にあるような人たちじゃないんです。生まれながら目の見えなかった人、38年この池の隣に座っていた、横たわっていた男、片手のなえた人、いつでも治してもいい、その人をあえてキリストは安息日にわざわざユダヤ人の目の前で癒しの技を成していくんです。そしてこう答える。5章の17節、イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。セブンスアドベンチストにとってこの安息日の癒しの問題というのは大きな問題を含んだことからです。しかしキリストは安息日に、先ほど言った7つの癒しの技を成している、しかも危機的な状況ではないところで癒しの技を成している、その根拠はどこにあるのか。神が、父なる神が働いておられるので、私も働くのだとキリストは言われました。エレン・ホワイトは各時代の希望の中にこう書いています。安息日に働かれる神、人間にもまたこの安息日になすべき働きがある。生活上の必要に備え、病人を世話し、困っている人々の欠乏を満たさねばならない。安息日に苦しみを和らげることを怠る者は罪を免れない。神の聖なる休みの日は人のために作られたもので、憐れみの行為は安息日の意図に完全に一致している。神はご自分の被造物が安息日でも他の日でも 苦しみを和らげるものなら、1時間でも苦しむことをお望みにならない。人間は良いことをするのを休んではならない。安息日は何の活動もしない無益な日として与えられているのではない。律法には主の休みの日に世俗の仕事をすることを禁じてある。生活費を得るための働きはやめなければならない。世俗的な楽しみや金儲けのための働きをこの日にすることは律法にかなわない。だが神が創造の働きをおやめになって安息日に休み、これを祝福されたように、人間も日常生活の仕事を離れてこの日の聖なる時間をもっぱら健康的な休みや礼拝や聖なる行為に用いるべきである。病人を癒されたキリストの働きは律法に完全に一致していた。それは安息日を尊ぶことになった。人々の救いとそして祝福、幸せのために働くこと、これが安息日になすべきこと。神はそのために働いておられる。私たちもまた安息日に何もしない無益な日とするのではなくて、その日を人々の幸せと救いのために働く、その日とすること、それはまさに安息日律法の成就であるとエレン・ホワイトは言います。その通りだと思います。つまりこの病院でなされる癒しの働きというのは、それはキリストの癒しの心を持ってなされる神の働きの一端です。まず第一、覚えたいこと。私たちのこの38年の歴史を持つアドベンチスト病院の働きは、まさに神の働きであるということ、その事実を確認したいと思います。そして二つ目、マルコによる福音書5章です。マルコ福音書の第5章、25節からの癒しの物語です。これは12年間婦人科の病気のために苦しんでいた女性が、本当にお金を使い果たし、あちこちの医者を訪ねては失望し、どうしようもない状況の中でイエスが町にやってきたことを聞いて、そしてその衣に触れるという、あの癒しの物語です。キリストの衣に触れた人々はその時たくさんおりました。群衆が押しかけて、まるで一人のスターであるキリストの体に触れようとパタパタパタ触っていく。しかしその女性が後ろからそっと忍び寄るようにキリストに近づいて、その衣の裾に触れた時に、キリストは自らの体から力が抜けていくのを感じたんです。同じキリストに触れるのでも、興味本位で触れる人と、信仰と願いと祈りとを持って触れる人には受ける違いが生まれてきます。祝福の違いが生まれてきます。力が出ていったことを感じたキリストは立ち止まって、そして問います。誰が私に触ったのか。ペテロが、先生何言ってるんですか、こんなにたくさんの人がいてみんなあなたに触ってるじゃないですか。いや、私に触れた者がいる。信仰を持って祈りを持って私に触れた者がいる。私たちも今日キリストに触れるために、キリストに触れていただくためにこの場に集まってまいりました。そこに私たちの祈りはあるでしょうか。私たちの願いはあるでしょうか。私たちの信仰はあるでしょうか。それがあるやなしやによって受ける祝福が変わります。女はキリストのその衣の裾に触れた瞬間、病が癒されたのを感じます。驚きます。その時声が聞こえる。誰が私に触れたのか。自分のことを言われてる。すぐ分かりました。 女は進み出て、私ですと告白する。キリストはその女を優しく見つめます。そしてこう言われる。34節、イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。女が求めたのは肉体の癒しでした。しかしキリストに触れた時に彼女に与えられたのは三重の癒しでした。一つ目は、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。この言葉は彼女の霊的な救いを示唆します。そして二つ目、安心していきなさい。心安らかに生きなさい。彼女の心が救われ癒されました。女も在籍感に苛まれ、当時この病気を負った者はこのような礼拝の場に連なることができませんでした。もちろん神殿に行くこともできない、汚れた者とみなされていたからです。その者に救いが宣言されて、そして心安らかにと心の救いが癒しが宣言されて、そして最後にもうその病気にかからず元気に達者に暮らしなさいと体の癒しが宣言されます。キリストの与える癒しは霊的な、心的な、心的な、そして肉体的な三重の癒しでした。アドベンチスト病院が提供する癒しも単に体の癒しだけではなく、心の癒しも霊的な癒しも含んだ全的な癒しであるがゆえに、この病院が特別に神から建てられ必要とされているということを覚えたいと思います。しばらく前に一人の私たちの教会の女性信徒が東京の衛生病院に入院いたしました。末期がんを宣言されて最後の手術を受ける、その苦しみの入院の日の中で、彼女はある夜必死に祈ったそうです。神様、この病気を治してください。苦しいのです。体も心も苦しいのです。早く私に健康な体をください。必死に祈りました。そして祈りの中で思った、私は神様から愛されていないんだろうか、神様から見捨てられてしまったのだろうか。しかし聖書ははっきりとそうではないことを彼女に伝えます。やがて彼女は、今この病の苦しみの中にあるこの私でさえ神様はしっかりと愛してくださっていて、その身腕に抱きしめてくださっているだとすれば、今もまた最善の時ではないのか。それまで彼女は病気が癒されて健康が回復すれば最善の時を迎えられると、その時を求めて祈っていた。しかし今もなお神に愛されているとするならば、今もなお神によって受け入れられているとするならば、今もこの時も最善の時ではないのかと思い至ったその瞬間、心の重荷がスーッと引いていった。軽くなった。気持ちが本当に軽くなった。私は愛されている、私は救われている、私は抱き止められている。次の朝、看護師がやってきて、いつものように脈拍を測り、聴診器を胸に当てます。昨晩の続きの中で彼女はにこやかに看護師に言ったそうです。今が最善の時よね。しかし看護師は脈を測りながら、いいえ、そう言わざるを得なかった。 いや、違うのよ。今が最善なのよ。と彼女は言う。彼女は本当に心軽やかに手術を迎えたそうです。そして医師がそのお腹にメスを入れて開けてみた。手術はすぐに終わってまた再び閉じられた。検査では体中に広がっていたがんが全くなかったそうです。奇跡です。テッド・ウィルソン総理がですね、日本に来て何度か口にした言葉があるんですけど、神様はアンユージュアルな方法で私たちの教会に必ず祝福を与えてくださる。アンユージュアル、普通ではない方法、奇跡的な方法で私たちに祝福を与えてくださる。だからこの神様を信じていきましょう。彼女は本当にありえないような方法で、ただ神様に感謝して神様を賛美して今が最善の時だって、そういった時に病からも解放されていた。数年前亡くなりました。病気は癒されても死から解放されたわけではなかったですね。しかし病院は、キリスト教病院は、アドベンスト病院は、体だけではなくて心と霊の解放、癒し救いをも提供することのできる稀な病院であるがゆえに、その存在の価値があるのだと思います。神様はアンユージュアルな方法でこの病院を用いてご自身の栄光を表そうとされている。そのことをもう一度覚えたいと思います。三つ目の癒しの物語、マルコによる福音書の2章です。中部の人がペテロの家に運び込まれて、たくさんの人がいてイエス様のもとに近づけないと悟った友人たちが、ペテロの家の屋根を引っ張らして、そしてその中部の人をですね、キリストの前に吊り下ろしたという、物語です。で、ここから2つまず学びたいのは、4人の友人が床を吊り下ろしました。人の家の屋根を剥がすんですから相当無礼なことです。でもその行為をキリストは信仰だって見たんです。五節にイエスはその人たちの信仰を見てって書いてあります。で、その人たちって複数ですので、この病人の信仰ではなくて吊り下ろした人たちの信仰です。彼をキリストの前に連れ出した人々の信仰です。この病院にはたくさんの、非クリスチャンの方々、神様をまだ信じてない方々が患者として訪ねると思います。その患者さんを診察するときに、その患者さんを手術するときに、医師や看護師たち、アドベンチストの医師や看護師たちはその手術のために、その診察のために祈ります。その信仰をキリストは顧みてくださるんです。患者本人には、病人本人には信仰はなくても、その人のために取りなすその医療従事者の信仰をキリストは顧みてくださる。そして重大な宣言がなされる。中部の患者に向かってキリストが何をおっしゃったか。来よ、あなたの罪は許される。って言われた。公約聖書では、もう予言した時完了形、あなたの罪は許されたと書かれています。ちょっと考えると、KY ですよ。病気で苦しんでる人が来て、先生、助けてください。お腹が痛いんです。あなたの罪は許される。噛み合わない。キリストはこの中部で苦しんでいる男の人に、病のこの病人に向かって、来よ、あなたの罪は許されるって言われた。なぜ？これがキリストが一番大切にしている宣言だったからです。この宣言をするためにキリストは 天から下ってこられた。たとえ病気が癒されても、やがて人は死ぬ。その時、安心して安らかに永遠の世界に入っていけるかどうか。それはまさにこの一時、その人の罪が許されているかどうか、解決しているかどうか、そこにかかっている。人間の究極の必要は罪の許しであること。これは健康な人間も病人も全てひっくるめて、人間の究極の祈りは罪の許しであることをキリストはよくご存知だった。そしてこの罪の許しを宣言するんです。あなたの罪は許される。この言葉をめぐって物語は展開していきます。そして本当にキリストが許す権威を持っていること、罪を許す権威を持っていることを示すために、彼は病人を癒します。アドベンスト病院は病気の癒し、肉体の癒しを通して、その向こう側に罪の許しがあること、魂の救いがあることをいつも覚えて、この医療の働きをしている。そしてそのことを覚えてのみしか、アドベンスト病院の存在の理由がないということを確認したいと思います。ミネソタ・ビヒーリーの中にこういう言葉が書かれております。一伝道事業の目的は、罪に悩む男女に世の罪をの、取り除くカルバリーの人を示すことを、私たちは常に記憶していなければならない。私たちは病める者や苦しむ者を励まし、イエスを見上げるように仕向けなければならない。心身の病から失望している人の前に絶えず大医師であるキリストを置くべきである。肉体の病気も精神の病も癒すことができるキリストをその人々に示しなさい。病弱を憐れまれるキリストについて知らせ、永遠の命が得られるようにと、ご自分の命をお与えになったキリストの保護の中に自らを任せるように励まし、キリストの愛を語り、その救いの力を知らせなさい。これが維持伝道者の崇高な義務であり、尊い特権である。キリストを指し示すこと、誠の癒し主であり、誠の救い主である、このキリストを指し示すこと、それができる病院はただアドベンスト病院。ここにこの病院の存在の意義があり、そしてこの病院を支えるこの教会の存在の意義があることを覚えたいと思います。神様はこの病院を通して多くの人々をキリストのもとに導き寄せ、そして永遠の救いを与えたいと今日も願っておいでになります。教会もそのために祈ってまいりたいと思います。私たちのこの病院が、そしてこの教会が、この地にあって誠の塩となり、そして光となることができますように心からお祈りいたします。